じっと耐えると題して新井牧師に説教いただきます。
そこに住む住民が程度の差こそあれ全員が悪人であるという、そういう町があったらどうでしょうか。想像してみてください。全員が悪人なんですが、特にその中の一人が極悪非道で万死に値する、そのような罪人であると仮定いたします。そこへ王様がやってきて、御社によってこの町のすべての罪人の罪を許すと宣告をいたしました。みんな喜ぶのですが、しかしさすがにあの極悪非道の一人に関しては無罪放免とはいかないだろう。誰もがそう思います。にもかかわらず王様は全員許すのだからその人も例外ではないとこう言いました。それを聞いて誰が受け入れられるだろうかと。しかし現実にそれが起こりました。主イエス・キリストの十字架の死による贖いがそれであります。そして使徒パウロは自分こそがその万死に値する極悪非道な罪人であるという自覚を持っておりました。ご存知かと思いますが、使徒パウロは熱心なユダヤ教徒としてキリスト教徒を迫害していたその急先鋒の一人であります。律法こそが、それを守ることこそが人間を救いに導く唯一の道であると信じ、その律法をないがしろにして社会の秩序と伝統ある信仰の道を乱そうとしている、そのように見えたイエス様、そしてその弟子たち、そしてイエス様が示されたその新しい信仰の道を歩もうとする人々を憎み、徹底的に迫害を加えていきました。祈りの場に乱入してその場を荒らしたり、十字架の上で死なれたイエスを救い主キリストであると信じる者たちを容赦なく捕らえて牢に入れました。弟子とおぼしき者たちは死刑にすべく働きました。それは新たな迫害のターゲットを求めてダマスコへ向かう途上、雷に打たれてキリストに出会うまで続きました。幻の中でキリストに出会い、生き方を180度転換して熱心なキリスト教徒、そして宣教者となったパウロでありますが、それまでのその迫害の先頭に立っていたというそのことのゆえに、そうそう簡単にキリスト教徒たちに受け入れられるはずもなく、相応の苦労を重ねたと思われます。それでもキリストを信じることによって救われるというその福音を述べ伝える働きを彼はやめなかったのでありますが、それはこんな罪深いものでさえキリストは憐れんでくださる、そして許しを与えてくださるという喜びに満たされていたからに他なりません。私たちは誰もが罪人であるわけですが、その中でも取り返しのつかないほどの罪を犯した自分でさえ神様は許してくださるんだというのは、これは自らの罪に気づかされたがゆえに、絶望の淵に立たされたにもかかわらず希望の光に導き入れられたという不思議な技であって、まさに悪人の町の極悪人でさえ救われるという奇跡的な御業でありました。むしろキリストは極悪人であったからこそ自分を選んでくださったんだとパウロはそう告白するのでありました。その選びというものに至る道を振り返ると、主がいかに忍耐強く待ち続けておられたのかということがパウロには分かりました。もし仮に圧倒的な力を持ってすれば、もっと早くパウロを改心させることはできたかもしれません。いや、できたでありましょう。ダマスコへの途上とは言わず、 キリスト教徒が厳しい迫害に遭う前でさえ、パウロがそのような迫害を加える前でさえ、それは可能だったに違いない。つまり、パウロを改心させて迫害を止めることはできたに違いないわけです。しかし、主は時を待たれました。神の皆を冒涜し、汚し、信じる者たちを迫害したこの男を、真に己を振り返って罪の自覚とともに悔い改めるというのを待っておられました。その間に迫害された人々は単に犠牲になったということではありません。遠藤周作さんの代表作である沈黙のクライマックスとも言うべきフェレーラ神父が踏み絵を踏むシーンというのを思い起こします。多くのキリシタンが迫害を受け、その信仰のゆえに命を奪われていく中、神父は何度も何度も祈り、そして訴えていきます。神様、なぜこのようなことをなさるのですかと、救ってくださいと。しかし神様は沈黙を守り、何も答えてはくれません。迫害の厳しさゆえに信仰を捨てると申し出る信徒も出る。ところが、あの神父が信仰を捨てない限りお前たちも許されないと、迫害の手は緩められない。目の前で苦しめられ、あるいは殺されていく信徒たちを見せつけられながら、神父は大いに悩みます。そしてさらに熱心に祈ります。それでも何も答えず沈黙を守る神様に、神父はとうとう絶望して信仰を捨てるという決断をいたしました。もうこれ以上耐えられないと。そしていよいよ踏み絵を踏もうとしたまさにその瞬間、彼はようやく神様の声を聞くんです。お前の足は痛むだろう、しかし私はずっと前からじっと耐えている。遠藤周作さんのこの解釈というのは、ともするとすぐに身勝手なジャッジを下してしまいがちな私たちに、他人のそれではなく己の罪にこそ目を向け、その罪が贖われていることを知れという、そのようなメッセージを読み取ることができます。私たちは己が何者であるかということをつい見失い、自分だけが苦労したり耐えたりしているというような、そんな思いに至りがちです。それは時に隣人を裁くこととセットになってしまいます。他者を裁くことで私自身が正しいものなんだとしてしまう。いかにも不正の犠牲者にでもなったかのような気になってしまう。しかし許され、贖われている、癒されている、そして癒されるべきなのは自分なんだという、そのことに気づかされる時が必ず参ります。私たちはそのような時に、すなわちキリストが再臨される時を待ち望むものであります。東日本大震災の後、被災地である宮城県や岩手県を何度も訪れ往復いたしましたが、実は福島県、同じ被災地である福島県を訪ねたのはだいぶ経ってからでありました。初めて彼女を訪れたのは6月に入ってからだったでしょうか。当時おりました新潟県から、会津若松、西郷村、白川市、二本松市、飯舘村、南相馬市、相馬市という順番に訪問をして、仙台石巻まで足を伸ばしました。原発事故の影響を受けている地域や人々に出会う、これがその時の目的でありました。原発事故による放射能汚染を分かりやすくするのは、やはり放射線量と言われるものだろうとその時は思いましたので、ガイガーカウンターを持参してあちらこちらで測ることにいたしました。当時私がその任を負っておりました新潟県の十日町市にある十日町教会、そして十日町幼稚園、その園の園庭の空間線量と言われるもの、もう今でこそ全然聞かなくなりましたが、当時よく言われていた、使われていた言葉です。空間線量、地表から 1メートル程度の空気中で測る放射線量です。これが園庭で1時間あたり 0.05 から 0.08 マイクロシーベルトと言われる単位、まあ、1年間の被曝量は 0.7 ミリシーベルトというぐらいになる、まあ、ごく微量なんですが、まあ、数字だけ言われてもピンとこないと思いますので言い方を変えますと、これは自然界にあるのと同じレベルだそうです。自然界にあるのと同じレベル。ただ汚泥がたまるような場所で測りますと 0.12 マイクロシーベルトというふうになってきます。まあ、事故の影響がないとも言えない。ただこう植物、野菜とかお花とかの肥料も反応するということなので、まあ、その泥をわざわざすくってたくさん食べるなどということをしなければほぼ影響のないレベルではありました。まあ、ですからほぼほぼ自然界にあるのと同じというレベルでしょうか。ただ山の方にちょっと入りますと様子が変わります。実は震災があった年に、まあ、それはつまり原発事故が起こった年ですが、その夏に十日町市というところは水害に襲われておりました。ほとんど報道されておりませんが、教会の裏を通る流れる用水路の上流でも土石流が発生している。牧師館もあわや大惨事という、しかも新しく建てたばかりの牧師館があわや大惨事という、そんな状況でした。大雨の中、町内の人たちと園庭の砂場から砂を出して、それで土のうを作って、それを運んで水を止めるなどという作業をしたのでありました。で、そういうわけで瓦礫や山から流れてきた落ち葉、木などが集積した場所があるんですが、そういうところはかなり高い放射線量、その時では3マイクロシーベルトという放射線量が計測されました。これはその山がちょうど震災の後のその原発事故の後に放射性の物質が降り注いだと記録されている場所でありましたので、確かにその影響は皆無ではなかったというふうに思われました。で、話を戻しまして、自然界にあるごく一般的な線量が 0.05 マイクロシーベルト前後だということを覚えておいていただくとしまして、私たちが福島を訪問した時はどうだったかということです。福島県のちょうど、まあ、南北真ん中あたりでしょうか、二本松市というところを車で走行していた時です。持っていた外側カウンターが 0.3 マイクロシーベルトというのを記録しました。まあ、自然界の約6倍になるでしょうか。これが国道を走っていた車内での話なんです。で、道路というのは除染してありますから概ね値は低いんですが、道路脇に林のある場所で信号待ちをしているときにその数値が出ました。つまりアスファルトの道路の除染というのは一定の効果があったんだなと思うんですが、林の中とか野原畑みたいに洗い流すことのできない場所にはそれなりの影響が残っているということをその数値は示していました。しかも車の中にいても放射線というのは関係がないという非常に恐ろしい思いをしたのを思い起こします。さらにこの二本松市から海側へ抜けていく途中、飯舘村というところを通過した時のことです。道路沿いに家々があるんですが、カーテンが閉められていて人影がない。商店や食堂らしきところはシャッターが降りたまま、つまり人が生活している気配がまるで感じられない、非常に不自然な思いがいたしました。不自然さを感じました。かろうじて洗濯物を干している家が一軒だけあった。また工務店らしきところに一人だけ人影を見た。それだけでありました。同行しておりました新潟教会の長倉牧師がスマートフォンでそのことを調べましたら、飯舘村というところは当時居住制限区域というのに指定されたままであったんです。居住制限区域というのは出入りするのは自由にしてもいいよと、ただそこで生活してはいけません、 というそういう制限です。つまり自分の家に何かを持って、取りに帰るとか、そういうことは許されるけれども、そこで生活してはいけませんと。なるほど、人影が見られないのはまあ当然のことでありました。まるでゴーストタウン、その言葉がぴったりの印象です。ちなみにそこを通過中の線量は 0.4 から 0.6 マイクロシーベルト。除染した後の道路を通過中の、しかも車内での数値です。自然界の約10倍の線量。車を止めて路肩で計測をしてみますと 1.5 マイクロシーベルトというのを記録しました。これで約30倍です。安倍首相がガッツポーズを決めて日本を強くすると書かれた自民党の色あせたポスターが何とも言えない虚しさを醸し出しておりました。余談ですが、病院のレントゲン室などは放射線管理区域というのにこう指定されているわけですが、そこの許容範囲は 0.6 マイクロシーベルトだそうです、まあ、つまり自然界の約10倍。それが病院のレントゲン室などの許容範囲なんだそうです。さらに進んで田んぼしかなくなるよ、田畑しかなくなるような峠を越えようとしていたところになりますと、とうとう車内のカウンターは1マイクロシーベルトというのを超えました。路肩に出て計測しますとカウンターの数値はみるみる上がって、あっという間に 3.7 マイクロシーベルトというのを超えました。その場にいたのはごくわずかな時間ですから特に問題があるわけではありません。ただもっともっと奥に入って調べればもっともっと上がるんだろうと思いましたが、ちょっと気味が悪くなったのですぐにその場を離れました。自然界のその時の数字が75倍になります。国が定めた年間の被曝許容量というのは1ミリシーベルトだそうです。当時その飯舘村にいたとしたら、計算上はその32倍である32ミリシーベルトを被曝することになります。居住制限されるのは当然であります。そのあたり一帯はテレビなどで当時よく見た除染作業というのが行われた後のその痕跡といいますかね、除染された土などを入れた大きな黒い袋が何も作られていない田畑野原に並べられて運び出されるのを待っていました。除染されたアスファルトの上でも私たちの生活圏の10倍、路肩に出ればあっという間に75倍、そんな数値が記録されるということにさすがに想像はしていましたがショックを受けました。これがその時の福島の現実であったわけです。飯舘村を抜けて南相馬市に入り、そこに日本基督教保育所同盟に加盟している保育園があったのでそこを訪ねました。南相馬市は原発に近いので避難指示というのが出ておりましたが、事故の際の風向きの影響で実はあまり被害を受けてはおりませんでした。早めに除染したその効果もあったんでしょうか、市街地の線量も全体的に低くなっている。保育園の園庭にはモニタリングポストという常にその線量が測られ表示されるものが設置されておりましたが、そこには 0.11 マイクロシーベルトという数字が出ておりました。自然界の約2倍ぐらいでしょうか。被曝をあまりしていないと言われるところでもこの程度の線量を記録するということであります。ちなみにこの数値で年間許容量、国が定めた許容量の1ミリシーベルト以下で済むんだそうですから、まあ、これはまあ許容範囲ということでありましょう。ところが事故の後福島県だけその年間被曝許容量が20倍の20ミリシーベルトに引き上げられておりました。そうしないと福島県の多くの場所が居住不能になるからであります。園長先生と30分ほどお話をしました。市内の子どもたちの数は4割ほどに減ったと。公立園はいまだに休園中だ。かろうじて私立園が、つまりそういうその園が 残った子どもたちを預かっているということでありました。県外などからその時の報告をしてほしい、状況を教えてほしいなどと講演依頼を受けて、現状、その辛さや悩みや頑張っている職員たちが頑張っている様子などを訴えに外に出ていくんですが、その時に多くの励ましとに混じってこんな言葉を投げかけられる。なぜいつまでもそんな危険なところで保育をしているんだ、それが子どもたちのためなのかと。そんな心ない非難を浴びせられて辛い思いをすることも少なくないと言いました。非難したくてもできない子どもたちがいる、そういう親子がいる。そのために自らの健康が害されるかもしれないという恐怖と戦いながら歯を食いしばってその場にとどまり続けている職員たちがいるのに、その話を聞いて本当にやりきれない思いになりました。それでも使命感を持って私たちがやらなければならないと、そこに立ち続ける園長先生の姿は本当に神々しく見えるほどでありました。福島のその原発事故を受けて世界中で原発への危機感というのが広まりました。そして脱原発というキーワードが流行いたしました。ところがこの度ロシアによるウクライナ侵攻が始まって、ロシアから天然ガスや石油、石炭などの化石燃料を輸入していた多くの国でエネルギーの問題が浮き彫りになりました。その中で原発が見直されていくという、そういうニュースも耳に入ってまいりました。もう一度原発に戻る、あるいは原発を進めていく、便利な生活、強い経済、これはみんなが求めるものでありましょう。その恩恵を被るのは誰かといえば私たちみんなです。私たちのこの国の中で言えば、今お話ししたように福島の人たちもその中に含まれます。しかし事が起こった時、その重荷の一部はその重荷の重荷は一部の人に負わせるまま、そして見ようとしなければ見なくても済む、そういうふうにしているのは誰かということを顧みなければならないということに改めて気づかされて、胸が痛くなる、そのような思いです。私たちのために、気づかぬところでじっと耐えている人たちがいるんだと、イエス様の十字架のことを改めて思い起こします。イエス様が受けた十字架の苦しみ、それにじっと耐える苦悩を私たちはどれほど分かっていただろうか。本来なら私自身が負うべき重荷であって、背負うべき十字架がそこにある、それを担ってくださったイエス様によって私は罪から解放と救いへの道を見出すことができているんだ。でパウロはそれを自覚していたんだというふうに証しをするんです。だからこそ罪の自覚と解放の喜びというのを力いっぱい語り伝えていこうとしたわけです。決して積極的に辛い思いをする方がいいんだとか、なぜかそういうふうに自分を追い込む方がいいんだ、そうしなければならないんだということではもちろんないんです。そうではなくて、むしろ喜びと感謝に満たされる方がいいに決まっています。でもその喜びと感謝に満たされるために、自らが罪人であるということについての自覚が必要なのでしょう。罪の自覚が大きいほど、それが贖われた喜び、どれほどの罪が許されているんだということを喜び感謝することができるから、その恵みの大きさを感じないではいられなくなるから、だからこそ自らを振り返るのであります。そこにある愛の大きさをしっかりと覚えるものでありたいと、そのように改めて思うのでありました。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝します。あなたから与えられている愛と恵みの大きさを日々しっかりとかみしめながら、喜び感謝しながら あなたと共に歩んでいく信仰の決断を日々新たにさせてください。あなたが私たち一人一人を選び分かち、あなたのもとに招いていてくださることを覚えて心から感謝をいたします。その喜び感謝の思いを一人でも多くの兄弟姉妹たちと共に分かち合っていくことができるようにしてください。そのためにも一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。